幸せそうな顔をした人たちを殺してやりたかったという思いで、35歳の男性が見ず知らずの人を10人近くもナイフで傷つけたという事件が先々週ありました。それも電車の中でのことでした。このようなニュースを聞きますと、おちおち街中をニコニコとして幸せそうに歩けそうもありません。いつナイフが飛んでくるかもしれないからです。皆さん、これから電車に乗るという時は、胸に私はこんな顔をしていますが本当は幸せではありませんというプラカードをぶら下げて乗ることにしたらどうでしょうか。この事件を起こした人にはどれだけ欲求不満があったのでしょうか。自分の思いが満たされない、自分の希望が叶えられない、そのような満たされない思いが赤の他人を傷つける行為に走ったというわけです。他人事ではありません。小さい不満、叶わぬ希望、欲しいものが手に入らない、手に入れたい地位は他の人が取っていってしまった、名声を望むが夢のまた夢、そのような気持ちは誰にでもあると思います。私たちはただその満たされない気持ち、欲望をそれぞれ少し我慢をして毎日を過ごしているというわけです。心理学的に言いますと、代償作用とか合理化とか消化とかといった技巧でその不満を自分に納得させようとします。代償作用というのは、例えばアメリカのディズニーランドに行きたいんだけどなぁと思いながら行けないこと、事実を東京ディズニーランドで満足させる代償ですね。代わりにちょっとそれで満足しよう。それから合理化というのは、例えばどれだけ走ってもいつも交通信号には赤に引っかかる、いつもは頭に来るようなことでも、いや今日は休日だから時間はあるんだからいくら引っかかっても大丈夫だと言って自分に納得させる、そういう作用で、自分の不満を納得させていこうとする、心理的なことですよね。消化というのは、貧しい家庭で生まれてとても自分の思いをしたいようなことができなかったことを一生懸命に勉強に励んで事業を起こし会社を設立し、成功してたくさんの資産を自分のものにして、それを社会のために病院を作り学校を作りということにしていくというのが、消化ということらしいのですが、私たちは知らず知らずのうちにそうやって自分の不満をなんとか納得させようとするわけです。学生で言うなら、試験が答案が返ってくるときに本当は80点ほど取りたいんだけどなと思いながら、60点ぐらいかなと目標値を下げて、そして70点ぐらいの 点数で帰ってきたら、よかったなというような、そういう作業も少しあるのかもしれません。いろいろな形で私たちはこの欲望や望みというのをなんとか解決しようと思うわけです。またある人は薬に走ると、そういった行動で自分の欲求不満を満足させようとする人もこの世の中にはいるわけです。ギリシャ神話ではこのような私たちの欲望、災い、妬みなどの渦巻く人間社会をパンドラの箱という神話で表しています。短く言いますと、プロメテウス、先に考える人というプロメテウスと、その弟、後で考えるという 意味のあるエピメテウスという2人の神様がいて、プロメテウスはコーカサスに連れて行かれるという、まあ、話は、まあ、はしょりますが、その連れて行かれる前にこの世の中のすべてのものを災い、欲望、妬み、病気、そういったものを一つの箱に収めてエピメテウスに残していきます。開けちゃいけないよと言って残していくわけですけれども、この後で考えるというエピメテウスに美しいパンドラという女の人が与えられて、パンドラはエピメテウスにねだるわけですね。お兄さんが残していったその箱を開けてください、きっと素晴らしいものがあるんではないでしょうか。でエピメテウスは美しい自分の妻のパンドラの願いですから、まあとうとううんと言ってしまったんですね。でパンドラがその箱を開けると、すべての欲望、災い、妬み、曽根み、そういうものがこの世の中に広がっていった。ただ慌てて蓋を閉めると、私も出してくださいという声が聞こえたので、もう一度開けてみると、最後に残ったものが飛び出していった。それが希望だと、こういうお話です。まあ有名なお話ですから皆さんもご存知だと思います。仏教ではこの欲望という人間社会の、この欲望を渦巻く、悲しみ渦巻く社会をどのようなことで解説しようとしているのかというと、まあ簡単にいろんな言い方もありますけども、私の思いでは惑、業、苦、この世の中の欲望に惑わされる、惑わされて行動する、行動は業ですね、その結果苦、苦しみが生まれる、まあそういうことで、その苦を私たちのお釈迦様はどのように解説しようとしたのかはまた仏教の話になりますから今日はしませんけども、そのようにいろいろなギリシャ、またはインド、世界中でこの欲望を渦巻く人間社会をどのようにしようかという思想があるわけです。それでは前置きをそれぐらいにして、私たちの持っているこの聖書はどのように言っているのか、宣告司会者に読んでもらった箇所を見てみたいと思います。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。イエス様は彼を一心に見つめる群衆を前にして、まず思い悩むことではない、思い悩むことはないと言い切るわけです。人々は思ったことでしょう。それじゃあ私たちはいろんな悩みを持っているんですけども、それをどうすればよいというんでしょうか。もちろんイエス様は人々に悩みがないとは思っていなかったことでしょう。むしろそこに集まってきた人々には多くの悩みがあるからこそ、解決を求めてイエス様のところに集まってきた、そういうことを知っていたと思います。それでイエス様は続けます。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。そして続けます。だがあなた方の天の父はそのような鳥たちを養ってくださる。そこに集まった人たちは思ったことでしょう。そう言われればそうだなと。それでは私たちが悩んでいるこのいろいろなこの悩みとは一体何なんだろうか。本当に悩むに値するものなんだろうか。私たちの主イエスは空の鳥から今度は野に咲く草花に目を向けます。野の花はどのように育つのか。神は野の花のように働きもしない、つぐみもしないものでさえ、たくましく養い、美しく装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、と続けます。残念なことに このお話をなさっているイエス様のその語り口というのか雰囲気は伝わってはきませんけども、よくそのようなことを思って聖書を読むこともいいんじゃないでしょうか。だからあなたたちは悩まなくてもよい。天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。必要なことはみんなご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。なんだか少しはぐらかされたような気もしないわけではありませんが、しかし今日私は聖書の読み方として素直な読み方を皆さんにお勧めしたいと思います。聖書には読んでいてもはっきりと理解できないような箇所も多くあります。そのために聖書の解説書を見て聖書をもっと正しく読むのも良いでしょう。旧約聖書、新約聖書、そのような時代背景を知ることもとても大切だとは思います。アブラハムから始まるユダヤ民族の神との契約、服従と離反、バビロン捕囚やローマ帝国による理不尽な支配、そのような苦難の歴史を知ることは新約聖書を読む際にはある意味ではとても大切で、とてもとても必要なことだとは思います。しかし今日はこの聖書の箇所を読む態度としては、イエス様のお話を聞くために集まってきた人々と同じ気持ちでありたいと思います。いろいろな日常の欲求不満、煩い、悩み、悲しみを持ちながらイエス様のお話を聞くために一生懸命集まってきた人たちは、イエス様の言葉を一言も聞き逃さないように熱心に聞き入ったことでしょう。私たちは今コロナ感染症の混乱の中にあります。これまで当たり前に思っていたこと、つまり聖日ごとに礼拝を守るため会堂に集まるという当然のことが難しくなっています。それでも私たちは会堂礼拝とともに家庭礼拝という形でもって場所は違っていても、顔を見せ合うことができなくても共にイエス様の御言葉を聞こうとしています。はるか昔イエス様のお話を聞こうと集まってきた人たちと今日の礼拝を守る私たちは全く同じ気持ちです。イエス様はそのような彼ら、そして私たちを前にして極めて明確に、極めて素直に、説明も解説もいらない話をしているのです。腑に落ちるという言い方があります。全く素直にストンと気持ちに収まるという状態を言うのだと思います。イエス様の空の鳥、野の花の例え話を、私たちはイエス様の話を聞くために集まってきた当時の群衆、人々と同じように腑に落ちるように聞きたいものです。この空の鳥、野の花の例え話が終わった後、少し後の聖書の箇所では人々はこの話を聞き非常に驚いたと書かれています。そのまま受け入れるに足る権威あるお話と思ったのです。私たちも聖書を読むとき驚きを持って読みたいと思います。私の恵みはあなたに十分であるという御言葉がコリントの信徒への手紙にあります。もう一度言いますが、今日の聖書の箇所でイエス様がお話しされたのは、思い悩むな、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるという 御言葉です。今日の聖書の箇所でイエス様のなされたのは人生の生きる知恵、説明、解説ではありません。そのまま受け入れるに至る宣言なのです。祈りたいと思います。天にはします。私たちの父なる神様、今日もあなたを崇めるために集められました。家庭においても共にあなたを崇めていると思います。あなたの恵みを感謝いたします。ある詩人が歌った詩のように、吸う息は苦しみであっても、吐く息は感謝でありますようにと私にも祈らせてください。どうぞあなたの恵みによって与えられた信仰を育んでいる若者には、あなたの励ましの眼差しが注がれますように。どうぞあなたの恵みによって与えられた信仰の生活を、この世にあって実践してきた神戸に白髪の冠をいただいている人たちに、あなたの恩寵がありますように。ここに神戸を垂れて共に祈っている信仰による家族の生き様が、すべてあなたの御心のままでありますように。今日コロナ禍のために会堂に集えず、それぞれの与えられた場所で礼拝に参加している信仰の家族の上に、あなたの恵みが限りなくありますように。今日は8月15日、太平洋戦争が終わった日になります。戦争の悲惨な記憶はだんだんと私たちの中から消えていきます。そのような悲しみがこれからまた若者たちに降りかかることのないように導いてください。貧しき祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。